ブルームーンプレゼンツ、美穂と
アキラの
癒しの音楽部屋。こんにちは、玉木美穂です。
高橋アキラです。
この番組は玉木美穂と高橋アキラの2人のナビゲートで、サウンドウェアブルームーンがおすすめするとっておきの癒しの音楽をお届けし、ハイレゾについての情報もお伝えする番組です。はい、ということで38回目の、
はい、
癒しの音楽部屋始まりました。
はい、5月も下旬になりましたね。
はい、はい、私もまた一つ年を取りました。
あらおめでとうございますこの場合は言っていいんでしょうか。
いや、
は
い、もうおめでとうじゃないですか。
はい、素晴らしいことです。
まだまだ28歳なんで頑張ります。はいということで、今日もね、楽しくお送りしようと思いますが、はい、本日の特集はですね、作曲家そしてピアニストの古瀬典子さんの曲を聴いていただこうと思います。はい、では、まずは1曲聴いていただきましょう。はい、アルバム「この道の向こうに」から「I miss you」。
Thank you.
ということで、はい、小瀬のりこさん代表曲とも言われる、ね、曲を聴いていただいていますが、あきらさんはやっぱり小瀬さんも
やっぱり
交流が
多いですよね、うん、僕はずいぶん前なんですけれどもね、
はい、
小瀬さんのアルバム何枚だろうな、 2,3 枚でしょうかね、録音してるんでしょうかね、
うんうんうんうん、であの聞きになったらこう分かると思うんですけど、
はい、
こう情景がね浮かぶようなとか、うんうん、はい、叙々詩的なというのをね、うんうん、あの言われることが多い、うん、あの演奏ですけれども、うん、あのこの番組でも実は一度かけてるんですよね、あのジョーさんの時に。
そうなんですよ、はい、
ね、
う
ん、あのジョーさんの特集の時にあの流れていたピアノは実は小瀬さん
の。僕はジョーさん知ったのは小瀬さんを通してなんですよね。
あ、逆に、
うん、逆に。
あ、そうなんですね。
ジョーさんがまだ日本あの LA にロサンゼルスに住んでる時に小瀬さんのアルバム1枚プロデュースしていて、
はいはい、
それを聴かせていただいて、なんだこの音はっていう、ちょっとね、小瀬さんのアルバムとしては異色だったから。
あ、なるほどなるほど。
で、誰がやったのっていう、それはジョー・クダさんっていう怪しい日本人がっていう話
でそこで登場したわけです、
ね、それから1年後ぐらいに出会ってるのかな。
ああ、そうなんですね、はい、なんかそんな意外なつながりのきっかけだったりは、
は
い、
小瀬さんはとにかくね多作家なんですよね、
はいはい、
すごくいっぱい作品を書いて、
うん、
で CD の収録の時もね1日24曲ぐらい撮りました。確か
すごいですね、
うん、ほとんど OK みたいな、2日間やりましたけどね、2日間でだから CD2 枚分以上撮れちゃった。
すごいですね、
うん、びっくりしました。やっぱりそういう方なんですよね。
なんだ集中力というか、
集中力すごいです。本当すごいです。それで自分の世界がやっぱり確立しきってますよね。
あ、うん、即興というわけではないですよね。
あんまり即興的な部分ではない
ではないですよね、うん、こうちゃんと作られた、うんうん、自分のでも、はい、それでその曲数ってすごくないですか、
うん、すごいですね。
ねえ、うん、多作家ということですが、はい、これまでになんと17枚のアルバムをリリースされているということで、うんうん、BS プレミアム日本の里山オリジナルサウンドトラックアルバムにも参加されているということで ね、
う
ん、本当にあのいろいろな作品があるんですが、うん、あとご本人とはあの最近は、
最近もずいぶん長いこと会ってないです。
あ、そうなんです、
ね、ご無沙汰してます。
どんな方なんですか、うん、
どんな方どんな方でしょうね、うん、本人来てもらいましょうね、やっぱり、ね、
そうですね、今日本当はね、うん、あの聞いてくださるかもっていう話もあった、うん、はい、ちょっとあまりに私たちがお誘いを差し上げたのがギリギリだったためですね、はいはい、まあ、また次回ということになったんですけれども、うんうん、あのなんかこういろんなねこう曲から、うん、あの来るイメージっていうのがと、その何でしょう、すごい多作家で集中力があってっていう、
うんうん、
なんかこうなんだろう、ちょっと共通点があるような、うん、ちょっと相反しているようなイメージがあるのかなとか。
そうですよね、小瀬さん、うんうん、やっぱり本人に来てかかってもらうしかないですよねできればお酒が入った方がいい
ような
かもしれないですけども、
結構お好きなんですかね、
という、うん、はい、
はい、
まあいい
そうですか。ではまたぜひですね、うん、ゆっくり番組に来てお話をしていただくということで、うん、今日はもう一曲、
はい、
聞いていただきたいと思います、はい、アルバム風の道から風の演舞曲。
Thank you.
はい、ということで、はい、風の M 曲を聴いていただきましたが、うん、この曲は実は
そうですね、その多分二十何曲撮った時なんじゃないかなと思うんですけど、
ね、秋田さん
の、以前この番組でですね、
はい、
秋までセミがうるさかった時がありましたけども、
はい、
あの会場ですね、日向村のカリオンホールというところで、何日か撮りましたね。
なるほど、うん、ね、そんな、これまでにたくさんのですね、うん、作品を生み出してこられた越野リコさんのベストアルバムが3月に発売になったそうです。うん、すごいですね。で、今日聴いていただいた I Miss You という曲もですね、うん、ローズのピアノでですね、うん、新しく新録音されていたりするということですので、
は
い、
ローズのピアノ、バラのピアノじゃないですね。
あ、違いますね、
はい
はい、
フェンダーローズですね。で、はい、あのエレクトリックピアノ、
はい、
うん、
ですね。で、またちょっとエレクトリックピアノでこの曲を聴くとまたね、どんな感じになるんでしょうっていう、うんうん、全然違う雰囲気になってるような気もしますが、3月に、ニューアルバム越野リコ I Miss You というタイトルで、うん、ベストアルバムが発売となっていますので、またよかったら皆様チェックしてみてください、はい、ということで今日の特集は越野リコさんでした。何でもレコメンドのコーナーです。こういうコーナーがあったことをあなたは覚えていますか？
覚えてないですとか言って、いや、やってるよね。
時々ね、思い出したように、はい、降って湧いてくるようなコーナーなんですけれども、はいはい、今日はですね、玉木美穂のレコメンということでですね、はい、このコーナーはですね、どうやらなんですけど、うん、マニアックな話をすればするほど喜ばれるということがですね、ちょっと分かってきたんですね。
誰が喜んでるんですか？
うちのプロデューサーですね。ということで今日もですね、スーパーマニアックな話をですね、は
い、
してみようかなと思うんですが、
とても怪しいということですね。
そうです、はい、そうとも言いますね、うん、今日はですね、はい、なんとソマチットの話を
出た
しようと思います。
出た
出たということは何吹いてるんでしょう、はい、出たということはご存知、
まあね、
どういう認識ですか、うん、ソマチットって。
でも僕はあんまりちゃんとは知らない。
ちゃんとは知らない、うん、まあ微生物と言ってしまえば微生物なんですが、これがですね、実は宇宙から隕石に乗ってやってきたんじゃないかと言われている、微生物で、微生物っていうかね、微小生命体っていうふうに呼ばれてるんですけど、もう今発見されている中で一番小さな生命体っていうふうに言われていて、しかも小さすぎて DNA がないっていうのがね、すごい大きな特徴なんですよね。ですっごい謎が多くて、このソマチットっていうのはまだ何もほとんど解明されてない
というか、ね、結局分かってないんですね。
そうですよね、う
ん
う
ん、でっていうところまでは分かってるんですけど、
ただこのソマチットっていうのが水がね、あるとこう活動し始めるっていうことも分かってるんですけど、それがこう人の例えば体とか、まあ、動物の体とかの中で、実はいろいろな物質を他の物質に変えている、変化させているような働きをしてるんじゃないかとか、あとね、これもう何億年前からずっと同じ姿でずっとこの世の、地球上にあるんじゃないかとか言われていてですね、すごいスーパー生命体なんですね。で、私はですね、これを何で知ったかっていうとですね、お友達からアルジーっていう、藻って、
はいはいはい、
湖の中にある藻ですね、藻類なんですけど、そのブルグリーンアルジーっていう、サプリメントをね、勧めてもらって、この藻の中にはソマチットがいっぱい入ってるんだよって言っていうふうに勧めてもらってですね、飲むようになったらね、でもね、本当に体調がね、結構目に見えて良くなったんですね。
なるほど。
で、頭がすごいこうスカーッとすっきりしたりとかですね、もちろん胃腸の調子がね、具体的にいいとかいろいろあるんですけど、でソマチットってね、何なんだろうと思って、最近この今日持ってきた怪しい本をね、読んでみたらですね、これが面白くてですね、
はい、
超微小生命体ソマチットと周波数という本なんですが、これは実はお二人の対談をそのままの本にしただけの、なんですが、増川泉先生と、もうこれは、
はいはい、
もう明さんはおなじみの方で、もう一方が 福村一郎さんというですね、うん、もうソマチット研究日本では第一人者の方で、うん、もう最近亡くなられてしまったんですけれども、そうなんですよ、
うん、
そのお二人がですね、もうマニアックなソマチット話をですね、うん、ずっとしていて、でソマチットのすごいところはね、その水があったら活動する、じゃあ水がなかったらどうなるのか、干からびて死んでしまうのかと思いきや、うん、自分が生きにくい環境になると、うん、くるっと殻をかぶって、でその殻がすっごい丈夫なんですよ。で何百度の高温でもマイナス何百度の低温でも生き抜いて、さらにそれをこうね壊そうとこう、うん、ダイヤモンドで削ってもダイヤモンドが欠けてしまうぐらい強いっていう、何をしても壊れないっていう強さを持っているのがソマチットなんですね。
で、ある意味怖くないですか。
そうですね、
何をやるか分かんない。ういう
でもねだからそのソマチットがあることによって、例えば貝殻は貝を作ることができるんじゃないかとか、貝殻がなんで、うん、あのなんか海藻みたいなものを食べて、
うん、
あの貝殻が、あの固い貝殻ができるんだっていう説明がつかない、うん、だけれどもソマチットが物質を変化させているというふうに考えると、それがこううまく説明がつくんじゃないかみたいなね、話が載っていたりとか、まあ全部ですね、じゃないか
じゃないか、
じゃないかっていうね、話ではあるんですが、すっごい面白いので、ちょっとソマチットっていうの今日ちらっとなんだろうなと思った方はですね、はい、
検索すればすぐ出てきますから ね, ね,
そうなんです、いろいろ出てくるの で、あのぜひぜひちょっと調べてみてはいかがでしょうか、
ね、
この本おすすめです、はい、超微小生命体ソマチットと周波数という本ね、よかったら読んでみてくださいということ で、
なんか、うん、飲んだらあの腸が貝殻になっちゃったとかするかな
人間の体の中でもこういろいろこう物質を変化させてるだろうというふうに言われてるんですけど、うん、でもあの、まあ、人間には貝殻は必要ないのでだからそれをどの部分でどういうふうにどういうソマチとか助けてくれてるのかっていうのをね、今実はいろんな国がこうひそやかにすごい研究施設で研究しているというふうにも言われているんですけどもね、このまたここからの先にね、
多分ロシア系が強いんじゃないですか。
あ、その通りでございます、ね、うん、そうなんですよということで、きっとねこれからもうちょっとこのソマチットという言葉をメジャーになっていくんじゃないかなと私は思っているんですけれども、うん、今日はそんなマニアックな話を危機としてさせていただきました、はい、レコメンドのコーナーでした、
はい、
ではここでもう一曲聴いていただきましょう。長谷川智美さんで、ね、ステラトラペラーというアルバムから星の種。
Thank you.
川智美さんで星の種を聞いていただきましたが、はい、実はですね6月4日長谷川智美さんと、はい、あと平井真理さんという方そして私玉木美穂の3人でですね私の地元足立区で、はいはい、カフェクレールというところでですねコンサートがありますのでよかったら皆様いらしてください、はい、ということで続いてはは
い
はい、ハイレゾの学校に参りたいと思います。
まあ学校って言えるのかっていうね、
は
い、
今日はちょっと番外編ということで
番外編いつも番外編になってますね、 ね、はい、なかなかねなんですけども、うん、なんかまあハイレゾの今ねまたいろいろ面白い動きが起こってるんですよ、
はいはい、
世界的には
世界的に
でもまだまだだなっていうのがいくつかあって、うんうん、で、まあ、そのことについてねちょっとこの前友達と話してた時にハイレゾってねお金かかるよねっていう話になって、うん、まあそうだよね、うん、でハイレゾのコストパフォーマンスというのをね、
はい、
ちょっと考えてみたいなと。
なるほど、
うん、でまあ世の中要するに安くなっちゃったじゃないですか。
そうですねコスパの時代ですからね、う
ん、コスパの時代なんでなアップルミュージックなんてのね月額990円でほとんどなんか世の中のどれだけの音楽が聴けちゃうんだろうみたいな。
結構たくさん聴け
ますね。 YouTube なんてね、うんうん、音質をちょっと犠牲にすればもう何でも聴けるみたいな時代
で、
だからつまりみんな音楽にお金をかけなくなっちゃったじゃないですかっていうところで、ね、何万円も出してでハイレゾの場合はですねハイレゾで聴ける装置を買った後に今度はそのファイルを例えば配信で買うって言うとものによっては音源がもう CD より高いわけですよ。
ですね。
さらに、うん、そんなに金出してられるかよって話になっちゃってあそうかまあそう言われちゃうともうね本当にしょうがないなと、
うん
うん、でも例えば昔ねその僕らが中学生時代ぐらいの時っていうのは、まあ、オーディオマニアっていう人がいっぱいいて、あ、
はいはい、
でお金にちょっと余裕のある人が自宅にオーディオルーム作ってね、
うちの父もそのオーディオルームみたいな立派なのはなかったですけど、うん、ものすごい大きいスピーカーを狭い家に、
ね、昔はでかかったですよね。30センチのウーファーとかね、
うん、
そういうのが憧れだったわけですよね。でそういう人たちはもう下手すると何百万何千万かけて、うんうん、ずっとねやってた。どうしてそれがなくなっちゃったのかっていうと、まあ一つはウォークマン、あれが出てきたからなんですよね。
なるほど、
大きく変わっていくんですよね、
お手軽な感じに。
そう、それで CD っていうものが出てきて、うん、CD ラジカセというものが出てきて、うん、ミニコンポっていうのが出てきて、昔はでっかいオーディオ装置だったのどんどんどんどん小さくお手軽になっていて簡単にかけられる、ちょっとだんだんだんだんお金をかけなくなってくるっていう。
そしてでもある程度の音質はね、
うん、ある程度の音質はそうなんですよ。ある程度の音質は
確保されてるっていう、う
ん、そこのところでこうそれ以上のところに価値を見出すかどうかってとこが結局はコストパフォーマンスにつながっていくだと思うんですよね。で実はちょっと今新たに動いてるっていうのはハイレゾのストリーミングっていうやつでね、
ほうほう、
うん、もうスマートフォンなんかでも、うん、ハイレゾをこう要するにファイルが高いだけじゃなくて大きいわけですよね。
そうですね、そうですね、
うん、そうスマホなんかに貯められないじゃないですか。そしたらラジオみたいにハイレゾの番組みたいに聞こえるようになったらそれはそれでいいじゃないかっていう話になってるんだけど、うんうん、今度は日本の場合はですね配信の配信っていうかそれぞれのキャリアによって何ギガまでとかあるじゃないですか、
はい、
月、
はいはいはい、
アップルミュージックでも聞いてるとあっという間にいっぱいになっちゃったりするわけですよ、うんうん、ハイレゾだったらもう多分ね、
はい、
1週間から聞いてたらダメになってしまうという
1ヶ月分あっという間に使い切ってしまう。
Wi-Fi で聞けばいいけど、うんうん、そういうような問題が出てきたりもう何もかもねお金がかかるぞっていう話に、うん、なってしまうところは確かにあるなって、
はい、
でもね、うん、まあいい音で聞くためのハイレゾなんですから、
はい、
うん、金かけた人はかけてくれよっていう話ではあるし、
うん、
昔のオーディオに比べれば安いよねっていうところ
はそれでもね、
うん
うん、
たくさんありますね、
うん、
で僕はやっぱり自分がCD とか作ってる意味で考えてみると、うん、やっぱ CD っていうのがあまりにね本来作っている、まあ、音、
うん
うん、に比べてどれだけいい音で聞かれてるのかなっていうとみんな半分の魅力もまだ味わってないんじゃないかなって気もするし、
うん
うん、CD だって本当はお金をかければすごくいい音で聞けるんですよね、うんうん、まあ、それは 確かにマニアな道かもしれないけれども、まあ、そういうものが今これから二極化していくのかなっていう時代ではあるかなっていう気がします。
そうなのかもしれない
ですね。どんどん安くね、うん、もう iPhone のこのスピーカーでね YouTube の音で聞いてるやつもいれば、うんうん、もっといい音で聞くやつもいればって、うん、それに価値を見出していけるかどうかっていうのなんか境目なのかなっていう、
うん、またなんかそういういい音で聞きたいブームみたいなのが、
う
ん、
そうですね、
まあ、ある予感もありますよね、
うん、はい、うん、この前ねちょっと面白い話があって、僕の知り合いの、 いわゆるイヤフォンとかヘッドホンのね、はい、マニアックなお店があって、
はいはい、
そこにフィギュアスケートの羽生結弦選手、
はいはい、
うん、よく来るんですよ。
有名ですよね、
彼は、うん、ものすごいマニアで、
うん
うん、もう多分100万以上出してるでしょうね、
うんうんうんうん、
もう一番ハイエンドの、ね、イヤホンをね、
うんうん、
必ず買っては、
はいはい、
集中するためにいい音で、
うんうん
うん、自分の世界に
常にこうなんか試合前は聞いてますもんね、映像を見たら、うん、
で羽生結弦選手の紹介で、まあ、他のフィギュアスケーターたちも続々来店するようになってきた、はい、
そうなんですね。
でこれ、まあ、アスリートの間ではね、やっぱりそういう試合前とかそういうのに集中するためにヘッドホンで、ね、音楽聞くっていうの、うんうんうん、昔からみんなサッカー選手でもやっていて、
マラソンランナーのね、うん、高橋球ちゃんとかが、うん、オリンピックの時に聞いてたっていうのも話題になりましたけど、
ね、やっぱり羽生さんなんかやっぱり、うん、いかにも弓道的な感じじゃないですか。だからああいうふうにね、よりいい音でっていうのを目指していってとか、うん、より集中力を高めるためにお金を出すっていうことでやってるんだと思うけど、
うん、なんかもう羽生くんぐらいになるとその音から受けるこうなんか影響みたいな周波数の影響みたいな、なんかそこまでなんか、ね、もう感じてそうですよね、うん、
本当0コマ何パーセントかの違いで、うん、そこに自分がどれだけ入ってくるかが、うん、やっぱり違ってくるんだと思うんですよね、うん、そこにやっぱりいい音への価値を見出してるのかなとかね、うんうん、そういうことも感じたり、
うんうん、じゃあまたちょっと世の中が これからガガッとそういう方向に、うん、はい、舵を切っていくかもしれないですね。
そうですね、
うん、
だからそういうことを聞いてね、興味を持ってくれる人がね、
はい、うん、
またいたりすると面白いなと思ったりもしました。
はい、
はい、
あなたはいくらかけますか。ということで、はい、ハイレゾのコーナーでした。
はい、
はい、お送りしてまいりました第38回の癒しの音楽部屋もそろそろお別れの時間となりました、うん、第39回はですね、はい、なんとですねゲストがいらっしゃいます、
はい、
あの方です、
はい、
あの方についに出ていただくということで、さあ誰なのか皆様楽しみに、していただきたいと思います。では、今回はそろそろお別れしたいと思います。また皆様次回までどうぞお元気でお過ごしください。さようなら。
さようなら。